皆さんこんにちは。住みながめチャンネルへようこそ。今回も知れ事がてら始めていきたいと思います。知れ事がてらというのは、ウイスカオルの知れ事がてらというのは、私、ウイスが知れ事というのはザレ事っていう意味の言葉なんですが、知れ事をお話ししがてらですね。動画の方では、私がブレンダーを練習しているところをご覧いただくという、そういう動画の企画になっています。今回、知れ事としてですね、お話ししていきたいのは、デザインを、住みながめではやるんですけど、グラフィックデザインですね、をやるんですけど、デザインって、特にグラフィックデザインに限定した方が話の焦点が絞れるので、その方がいいかなと思いますが、グラフィックデザインって、二つの段階に分けられるかなっていうことに最近気づいたので、もっと細かく分ければ分けられると思いますけど、今、気づいているので2段階あるなっていうことに気づいたので、それについてちょっと最近の気づきを、メモがてらというか、メモをついでというかですね、にちょっと記録したいなということで、今回はそれについて、つまり私、ウイスが最近発見したグラフィックデザインって大きく2段階に分けられそうだなという発見について、ちょっと気づきについてお話ししていきたいなと思っています。その前にですね、発見というか気づきについてお話を進めていく前にですね、まず動画の方でどんなことをやってるかっていうことを先にご説明をすると、これは YouTube に載っているブレンダーグールっていう YouTuber の方がいるんですが、その人が YouTube に載せているブレンダーグールのインターミディエットモデリングチュートリアルっていうのをやっている様子です。これはだからブレンダーのチュートリアルをやっているチュートリアル動画に従ってチュートリアルを実践して、ブレンダーを練習しているところの様子ですね。ブレンダーグールに掲載されているインターミディエットモデリングチュートリアルっていうのは、このアンビルっていう金床を作っていくチュートリアルになってるんですけど、これのですね、今回は全10回ぐらいの連続のチュートリアルになってるんですけど、これは5回目か6回目ぐらいのチュートリアルで、内容としてはスカルプティング、モデリングした、この、今はすごく幾何学的に整然としたメッシュになってますけど、それをもっと自然な形に歪ませたり、凹ませたり、出っ張らせたり、表面をデコボコさせたりするような、スカルプティングっていうのは彫刻を作るっていう英語だと思いますけど、彫刻を作るようにですね、このモデルをこうボコボコにしていくっていう、ボコボコっていうとなんだか汚いですけど、そうじゃなくてもうちょっと自然な歪みとか、起伏とか、表面のかすかな起伏ですよね。とかを作っていくっていうチュートリアルになってます。これをやるためにですね、今まで使っていなかったスカルプトモードっていうのを使うんですけど、そのスカルプトモードを使って、作ったアンビル、金床に対して、微妙な出っ張りとか、微妙な凹みとか、表面の微妙な歪み、なんかこう波打ったりとか、もうちょっとこうザラザラさせたりとか、あるいはなんだろうな。この今作ってあるモデルは非常に幾何学的に単純で直線でスパッとこう作られてるような形になってるんで、まさにコンピューターで作りましたっていう感じですよね。非常に単純な形になってるわけです。単純に、もっと単純、データ的には単純ですよね。でも実際に現実世界にある物体っていうのは本当にコンピューターで生成するようなまっすぐな平面とか整った曲面とかでできてるとは限らなくって、ちょっと傷ついてたりとか、ちょっとこう出っ張ってたりとか、ちょっと凹んでたりとか、あるいはこう角がひび入ってたりとか、あるいは滑らかに見えたんだけどちょっと歪んでたりとか、いろいろありますよね。ザラザラしてるとか、モコモコしてるとか、そういうのがありますよね。まさにこれなんかはアンビルって金床なわけで、これの上でハンマーで金属とかをバシバシ叩いて、このアンビルっていう台の上で、金床の上で金属をハンマーでバシバシ叩いていくような、その下敷きになる道具なんで、ハンマーで何度も叩かれるはずの道具なんですよね。なのでこの道具がまさに買ったばっかりの新品みたいにペカペカの真っ平らな形になってるっていうのは、新品はそうかもしれないですけど、あんまりこうリアリスティックじゃなくって、本当の 金床っていうのはもっとデコボコして、へこんだり出っ張ったり傷がついたり汚れたりしてるわけですよね。汚れはまあこのメッシュで再現するわけにはいかないので、実際にこう形の変化、歪みとかへこみとか傷とか、そういったものを作るには、実際の形状を変化させる必要があるわけですけど、それをやるのがこれからやっていくスカルプティングっていう操作になるわけですね。このスカルプトモードを上手に使う方法がちょっと最初ピンとこなくてですね。実際にブレンダーで作業始める前に一回こう Google Chrome で検索したりしてますけど、ブレンダーグールのチュートリアルはどっちかっていうと、ちょっと一般論すぎるかもしれないですけど、まあ少なくともインターミディエートだって中級者向けだっていう風に宣言されてる通りで、本当に何も知らない人がこのチュートリアルに従って始めるにはちょっと難しくなってるかなっていう感覚はありますね。っていうのはやっぱり結局最終的には説明してくれたんですけど、最初無言でそのスカルプトモードのブラシサイズみたいなものですかね、そのブラシサイズとかブラシの強さみたいなものを変更するには F キーとかシフト F だったかな、コントロール F だったかな、ちょっと忘れちゃいましたが、どっちかでシフト F だった気がしますけど、 F キーでそのブラシサイズを変更したり、シフト F でそのブラシの強さを変更したりするんですけど、そのショートカットについて説明してくれるんですけど、スカルプトモードに入った瞬間に使うショートカットのはずなのに、しばらくしてから、ああそういえばこれは F のショートカットでやるんですよみたいなこと後出しで説明されちゃったりして、チュートリアルを動画を頭から見ていってやってる人にとっては、なんだよそれ先に言ってくれよみたいなところがあったりしますね。僕のようにですね、全くブレンダーに初心者で何もまだ分かってない人が従うにはちょっとこうハイレベルなチュートリアルになってるかなって気がしますけど、でもまあやっぱりいずれはこういうのに挑戦していかなきゃいけないかなと思うと、ちょっとまあハイレベルでもいいだろうということでやっています。このチュートリアルの前半数この動画は日本語字幕がついてた気がするんですけど、後半は日本語字幕がついてなかったような気がしますね。僕は英語のまんま聞いちゃって頑張ってるので、それでなんとかやってるんですけど、もしかしたら日本語ついてなくなってるかもしれないですね。ちょっと今調べてみましょうか。日本語がついてたような、ついてなかったような気がするんですよね。なので、英語、聞いてもわからんという人は、もしかしたら、このチュートリアルは困っちゃうかもしれませんね。そんなに難しい、なんだろうな、日常会話みたいなことを喋るわけでもないので、本当にブレンダーの操作についてしか解説しないので、そんなにまあ難しく考える必要ないですけどね。少なくとも第1回には、日本語字幕がないですね。自動生成の英語字幕とロシア語、ポルトガル語、フィンランド語、トルコ語、スペイン語、インドネシア語っていうのはあるみたいですけど、日本語はないですね。自動翻訳ならありますけど。ただ最初から日本語はついてないみたいですね。これは6回目ですね。6回目のチュートリアルがスカルプティングなんですけど、これについては字幕は英語、しかも自動生成の英語字幕しかついてないんで、もし日本語で見たかったら自動生成英語字幕を自動翻訳で見るということになりますかね。なので、英語聞き取れない、全くわからんっていう場合はちょっと難しいかもしれないですけど、まあでもそんなに難しいこと喋らないので、F で何とかしますとか、G ボタンを押して何とかしますとか、この辺をマウスでクリックしてグリグリやりますとか、そういうことを言うだけなんで、そんなにこう難しく考える必要ないと思いますけど、でもわかんない人はちょっと難しいかもしれないですが、まあそんな感じですね。プラスしてちょっと最近思っていることをおまけで喋るとですね、今回のブレンダーグールのモデリングチュートリアルでは、チュートリアルの後半でアンドリュー・プライスさんという人がこのブレンダーグールの中の人なんですけど、ペンタブレットを使った方がスカルプティングっていう作業は非常に楽にできますよって話をするんですね。まあもちろんその通りで、幾何学的に整った四角とか丸とか押し出しとか すぼめるとか、そういう操作は、ペンタブレットなくても、だからここの今映っているような、幾何学的に整然としたアンビルみたいなものを作るには、マウスで十分ですけど、でも、スカルプティングみたいに、この辺に、非均一的なというか、自然な凹みとか、自然な傷とか、そういうのを入れようと思ったらマウスでこう、擦るしかないわけで、で、マウスで擦るのってやっぱり操作としては難しいですよね。あんまりこう、綺麗にうまくいかないですよね。なんで、ペンタブレットあった方が楽ですよっていう話をしているんですよね。で、まさにまあ、確かにそうだなって僕も感じましたよ。今回やってみて。感じたんですが、ブレンダーのスカルプティングモードで、スカルプトモードでペンタブレットあった方がいいよっていうのはまさにその通りなんですけど、今度、具体的にいつになるかはちょっとわからないんですが、インクスケープのバージョン 1.0 の内容っていうのはアナウンスされていて、リリースのタイミングがまだわかんないですけど、こういう機能を盛り込んだものをバージョン 1.0 としますっていうのは、インクスケープの組織、インクスケープファウンデーションかちょっとわかんないですけど、その辺、その組織が開発してる団体が宣言してるんですね。その宣言についても白事がてらでちょっと今度喋りたいなとずっと思ってるんですけど、その中に、インクスケープではペンタブレットのサポートをもっと拡大します、拡充しますっていう話が書かれてるんですね。なので、これからインクスケープを使っているだけの私のような人もですね、これまでブレンダー触ってこなかったので、スカルプティングっていうのもやってこなかったんで、ペンタブレットにもあんまり縁がなかった人っていると思うんですね。私そうなんですけど、そういった場合にも、インクスケープでもペンタブレットはかなり身近なツールになってくるなっていうことを今感じてます。なので、インクスケープ 1.0 で、まあペンタブレットが使えるようになるとか、そのキャンバスの自由回転ができるようになるとか、いろいろ面白い機能がたくさん追加されて、まさにこう、お絵かきツールとして、本当に機能が進化するんですけど、ちなみに今録音してるのは2019年の4月23日です。なので、この時点ではまだもちろんインクスケープのバージョン 1.0 は出てないんですが、そんな感じで、私もですね、そろそろペンタブレット買いたいなとかって思い始めてるところです。まだ僕使ったことないんですよね。という感じです。インクスケープ 1.0 の話については、ちょっとまた別の知れ事がてらのところでお話しすることにして、今回はデザインの2段階っていうところですね、についてお話ししていこうと思います。このデザインの2段階っていうのに、実はもともと意識的ではなかったにせよ、なんとなくこうぼんやりと私の中で掴んではいたと思うんですよね。なので、全く最近、稲妻が落ちたかのようにパーッとひらめいたというよりは、もともとなんとなく持っていたイメージに、こう、言語化されたというか、明確にこう、ああ、そういえば今までこうぼんやりもやもや思ってたことって、こういうことだったのかって、今更はっきりしたというか、なんて言うんですかね、そういう経験のこと。なんとなく思ってたことが、こう、言語化されたというか、明確化したっていう、そんな体験をしてます、最近。どういう2段階かっていうことをまず先に結論でお話をすると、とか言って、もう13分喋ってから結論をやっと言うんですけど、でもまあ、この動画長いんでね、結構。っていうことに加えて、これは知れ事なので、そんなにこう、この知れ事がてらから有用な情報を引き出していただけるのは大変ありがたいですが、まあ、ラジオ感覚でぼーっと聞き流していただければいいと思いますが、とにかくですね。まず、僕が少なくとも今、2019年4月の23日現在で、私、ウイスが考えるデザインの2段階っていうのは、発想と実装だと思ってるんですね。発想と実装。発想っていうのは、出発のパツに想像の層ですね。思いつくっていう意味ですね。実装っていうのは、現実の実に装備の層ですね。装置の層。実装っていうのは、実際にやるっていうことですね。で、その2段階が非常に重要だなっていうことに最近気づきました。もちろんもっと僕よりも、グラフィックデザインの グラフィックデザイナーとしてキャリアの長い人っていっぱいいると思います。いっぱいいると思いますっていうか、いますし、そういった方にとっては当たり前でしょっていうふうに考えられてることかもしれないんですけど、でも僕なりにこういろんなグラフィックデザインのこう経験をしてきた中で、今やっとそのいろんな経験の中から抽出された自分なりのグラフィックデザインのワークフローの定式化として発想と実装っていう2段階があるなっていう感じがしてるんですね。その2段階っていうのはどちらが重要で、どちらかが前提でとかっていうこともないんですよね。発想だけで何とかやりきってしまうっていうデザインもありだし、実装だけで何とかやってしまうっていうデザインもありだと思うんですよね。グラフィックデザインもありだと思うんですよ。今後、この動画の中でデザインって言った時には、基本的にはグラフィックデザインのことだと思ってください。エディトリアルデザインとか、インダストリアルデザインとか、そうだな。あるいは、IT のエンジニアリングのデータベースのデザインとか、アプリのアーキテクチャのデザインとか、いろいろデザインという言葉が表す言葉は広いですけど、この動画では少なくともグラフィックデザイン、特に 2D のロゴとか、イラストとか、アイコンとか、そういったものを想定してデザインって言ってると思ってください。グラフィックデザインですね。デザインの中には、発想だけで何とかやってしまう。何とかやって、もう完成までこぎつける。だから発想に全振りしちゃうようなデザインもありますし、あるいは実装に全振りして、発想のレベルは、よく考えてみるとそんなに高くないんだけど、最終的な成果物はかなりこう突出してるみたいなことって、どっちも結構あると思うんですけど、そのミックスの方がもちろん、最終的な成果物のクオリティは高くなってくると思うんですけど、でも、まあ、少なくともその二つの要素に分解できるかなと最近思ってます。イメージとしては、長方形があって、長方形の縦の長さが発想の凄さ、横の長さが実装の凄さで、その長方形の面積が最終的なデザインの凄さ、クオリティみたいなイメージで考えてみると、意外と定式化として面白いなと思ってます。発想だけが100で、実装は1しかないんだけど、面積100になってるとか、あるいは、発想のレベルはすごく貧困なアイデアしかないので、発想は1なんだけど、でもその実装のクオリティがとんでもなく高いがゆえに、面積が100になってるとか、あると思うんですね。あるいは、発想も10で、実装も10で、で、最終的には、クオリティ100のものになるとか、どっちもあると思うんですけど、デザインのクオリティを二つの要素に因数分解したっていう、そういうイメージですかね。クオリティは発想と実装に因数分解できるって言った方が、もうちょっと実際に正しいのかもしれませんが、でもそんなことを今考えてます。それぞれ発想と実装って何やねんっていうことをお話ししたいなと思ってるんですけど、具体例があった方がきっとわかりやすいと思うので、具体例付きでちょっと喋っていきたいなと思います。具体例付きで喋るっていうのは、つまり何を言いたいかっていうと、実際に僕がこれまでにやったグラフィックデザインの中で、特定のとあるデザインに対して、このデザインの発想はこうで、で、それに対する実装はこうで、それらが合わさって最終的な成果物はこういう感じになってるよねっていう、話をしたいなと思ってます。そのために、私の今までにやったグラフィックデザインをちょっと出していきたいんですが、今自分の YouTube 動画をですね、出して見ていきたいと思ってるんですけど、なんかちょっと今、ブラウザの様子が良くないですね。今動画を見ると、まさにこの表面に波々をつけるっていう加工ができてますね。これはさっきまでなかったですよね。さっきまでは、まっ平でシュッとスパッと切られたような形をしてたわけですけど、ちょっとこう表面が波々して、実際にありそうな表面の感じ ができてると思いますけど、そういう感じで、実際に現実にあるものっていうのは、本当に真っ平らっていうのは、本当に作りたての工業製品ぐらいなもんで、実際には世の中のいろんなものは、まっすぐではなかったりすることが多いと思うので、実際には歪んだり、凹んだり、傷がついたりするので、そういったことを再現するのが、この、表面をスカルプティングするっていうところのチュートリアルの内容です。でも、この機能は別にスカルプティング使ってないんですけどね。この機能を使うのに、というか、この表面のデコボコを再現するのに使った機能はスカルプティングではなくって、表面のディスプレイスメントっていうモディファイヤーを使って、そのディスプレイスメントモディファイヤーで表面をランダムに、クラウドっていうランダムテクスチャーを生成する機能がありますけど、それを使って、表面のディスプレイスメントして、表面のデコボコを作りましたけど、スカルプティングで今回目指したいところもそういう感じです。最終的な成果物が、こう、真っ平らではないので、そういった真っ平らじゃない、歪んだ形とか、凹んだ形、傷ついた形を作るために、今回のチュートリアルがあるわけですね。ちなみに、この、知れ事があったらご覧の方の中で、ブレンダー触ってる方ってどれぐらいいるんですかね。墨眺めの動画をご覧の方は、基本的には、インクスケープを練習したいなと思っている方だと思うんですけど、インクスケープのチュートリアルを掲載している YouTube チャンネルなんでね。なので、そういった方が多いと思うんですけど、ブレンダーも、一緒にやってますよっていう人は、どのぐらいいるんですかね。こういうフリーソフトで、いろんな、こういうなんだろうな、クリエイティブ系のソフトウェアっていっぱいあって、僕最近知ったのだと、クリータっていうソフトウェアがあって、それ名前は知ってたんですけど、具体的に実際どういうソフトなのかってことについてあんまり知らなかったんですけど、クリータっていうのは、インクスケープとはまあ、双璧をなすようなソフトウェアで、なんていうか、ペイントツールなんですよね。インクスケープはドローソフトっていう風によく言われますけど、クリータは、ペイントソフトのようです。見てみたところ、やっぱりペイントソフトとして非常に機能が充実してそうだなって思いました。僕はインクスケープと、なんていうかこう、対をなすソフトウェアとしては、ギンプがもう一つがそうだろうっていうことを思ってたんですけど、でも、ギンプはギンプで、また微妙に、ペイントソフト的な面もありますけど、でも、もうちょっとどっちかっていうと画像加工っていう感じですよね、GIMP の機能は。それに比べて、クリータは画像を加工するっていうよりも、もっと絵を描くということに非常に集中しているソフトウェアで、絵を描くためのツールとして、だから要するにブラシとかがすごいこう、リッチなんですよね。GIMP だと、ブラシってそんなに種類多くなかった気がしますけど、それでもいくつかあったような気がしますけど、でもクリータは非常に多くのブラシがあって、それがかなり、お、これすごい面白そうと思いましたね。なので僕、クリータまだ使ったことはないんですけど、でも、ちょっと使ってみたいなーって思いましたね。何を喋ってるかっていうと、インクスケープを、やるのが、墨眺めチャンネルの主な目的ではあるんですけど、とはいえ、いろんなソフトウェアを私が使えるようになったら、それの解説も、おいおいできたら嬉しいなと思ってるっていう、 そんな感じです。基本的には、その筆頭に、投げたいのが、ブレンダーなんですけどね。私が、ブレンダーを使えるようになった暁には、その長めチャンネルでも、ブレンダーチュートリアルやってみたいな、とは思ってるんですよね。ブレンダーチュートリアルは、おそらく、インクスケープチュートリアルに比べれば、それほど数は少なくないんじゃないかなっていう気はしてるんですけど、とはいえ、めちゃめちゃ大量にあるかっていうとそんなこともないので、やってみたいなと思ってるんですけど、でも、もうちょっと難しいし、機能が豊富すぎるので、インクスケープの方がまだシンプルなので、なんていうか解説するのって結構難しいんですよね。だから、要するに、僕が今、ブレンダーグールのチュートリアルを見ながらチュートリアルをやってるとですね、やっぱり教える方も結構大変そうだなっていう気がします。なので、本当にチュートリアル作る人すごいなっていう、ブレンダーのチュートリアルは作るの大変そうだなっていう感じがものすごく見ていてしますね。ということは、さておきですね、ちょっとさっきの発想と実装っていうところに話を戻してみるとですね、いろんな、まあ、例があるんですけど、一つ、例えば、インクスケープチュートリアルって言って、私の YouTube チャンネルで出しているナンバー71ですね。ナンバー71は、テセウスの船っていう、イラストというか、ロゴみたいなものを書いたものになってます。テセウスの船っていうのは、なんていうか、孤児聖語みたいなものなんですかね。なんて言ったらいいかわかんないですけど、孤児聖語って言うと、中国限定みたいな感じがするかもしれないですけど、でも、まあ、ある種の孤児聖語だと思うんですけど、テセウスの船っていうのは、まあ、そういうテセウスっていうのは、何ですかね、ギリシャですかね。テセウスは人の名前みたいですね。テセウスっていう人がアテネの若者と共にクレタ島から帰還した船には30本の貝って何ですかね。船の、貝はオールか、漕ぐための道具か。30本の貝があって、アテネの人々はこれを何とかの何とか、長く時代を保存していたと。朽ちてしまった貝の木材がだんだん朽ちてしまったので、新しい木材に置き換えていったんですけども、じゃあ、その、テセウスがクレタ島からアテネに帰還した船は元のまんまかというような話だそうです。ちょっと、今僕、ウィキペディアを読み上げたんですけど、僕の認識で言うと、ある木製の木でできた船があって、いろんな部品を木で作った船がありますと。その船、を使っていれば傷ついたり木が腐ったりして修理する必要があるので腐った木を取り外してそこに新しい材料とか部品で修理するっていうことを繰り返していった時に古いと思っていた船がいつの間にか元の部品が一つも残ってない状態になってしまうことがあると思うんですよね。部品 ABC で構成された船があったとして A が壊れたので A を A' に交換しましたと。なので、その船は A'BC になりましたと。それを使ってるうちに、ま、今度は C が壊れてしまったので、C を新しい部品と交換して、A'BC' になったとしましょうと。その船を使っているうちに、また壊れてしまったので、今度は B が壊れてしまったので、B の部品を取り替えて、A'B'C' になったとしましょうと。果たしてそれは同じ船だと呼んでいいのかっていう、そういうなんていうか哲学的な問いかけというかパラドックスですね。もともとは A と B と C って部品でできていた船を部品が交換されていくうちに A'B'C' になってしまったので、元の材料は一つもどこにも残ってないわけです。そうするとじゃあこれは果たして同じなのかっていう、そういうパラドックスなんですけど、っていう 言葉がありますと。その言葉って面白いなと思った時に、じゃあそれにちなんだロゴ的なイラスト的なものを作ろうかなって思ったんですね。作ろうかなと思いましたと。そこから発想をするフェーズが出てくるんですけど、じゃあどういうふうにそれをロゴ化しようかと考えたときに、いろんなロゴ化というかイラスト化の仕方があると思いますけど、例えば部品を交換している人たちの絵を描いてもいいですし、その例えば船から船に矢印を描いてこうハテナマークを描いてみるみたいな、もうちょっと説明的なロゴっていうかイラストを描いてみてもいいと思いますし、いろんなこうテセウスの船に関する絵を描こうと思ったとしても、別に描ける絵は一通りじゃないですよね。なのでいろんなアイディアが思いついていいわけですけど、まあ、その中で僕が隅長めチャンネルに動画として公開しているのは、船がバラバラに、船の部品がバラバラになっているイラストを描こうと思ったんですね。それによって部品を交換して交換してってやった時に、元の船と同じだと言えるのかっていうパラドックスのストーリーっていうか、テセウスの船っていう言葉が意味しているパラドックスの内容を表現できるかなと思ったわけです。よし、じゃあそうしようと。船の部品がバラバラになっているイラストを描こうと思うわけです。そこまでが発想ですよね。けど、船の部品がバラバラになっている絵をどういう風に描こうかっていうのはまた別の問題としてあるわけですよね。そのアイディアを具体化するっていう、そのフェーズはまた別のフェーズとしてあるわけですよね。僕は実際にはどういう風にやったかっていうと、インクスケープの球体ツールっていう名前でしたっけ？エクステンションのレンダリングの ワイヤーフレーム球体っていう機能があるんですけど、これを上手に使うことによって、テセウスの船の部品がバラバラになっている様子を表現しようと思ったんですけど、これが実装の部分ですね。実際にそれを具体化するための手段みたいなイメージですね。船の部品がバラバラになったイラストにしようと思うところまでが発想なわけですね。テセウスの船っていう言葉で、そこのロゴを発想をアイデアの起点として、アイデアの起点は何でもいいわけですよ。例えばトヨタっていう言葉を起点にしてロゴを作ろうと思ったら、じゃあどうやってトヨタっていう言葉からロゴを作ろうかなと思うわけで、じゃあこういう方向性にしようって決めるまでが発想ですよね。こういうロゴにしようって発想した後、具体的に作っていく作業っていうのが実装なわけですね。なのでテセウスの船で話を戻せば、テセウスの船っていう言葉でイラストを描こうと思ったら、どんなロゴを作ろうかなと思って方向性を決めるまでが発想のフェーズなんですけど、今回は具体的には船の部品がバラバラになっているようなイラストにしようと思うまでが発想だったわけですね。でも船のイラストがバラバラになって、船の部品がバラバラになっているようなイラストを描くにしたって方法はいくらでもあるわけですよね。なので、船の部品がバラバラになっているイラストをどのようにして描くかっていうところが実装なわけです。プログラミングしたことある方だったらイメージは湧くと思うんですけど、こういう構造にしようって思うまでの発想と、よし、じゃあそれで行こうって言って、本当に実際にコードを書いていく実装っていうフェーズに分かれるっていうのは、直感的に明らかに、まあそうだろうねって思ってもらえるような気がしているんですけど、とか言って僕はプログラマーじゃないので、あんまりわかんないんですけど、想像で語ってますけど、でも、プログラマーの人だったら、設計と実装っていう言葉で分けるのかもしれないですけど、ちょっとわかんないですが、まあとにかく僕の言葉で言うなら、発想と実装に分けるっていうのは、なかなか自然な 分類だなと思ってます。分類っていうのは最終的な成果物、デザインのクオリティを因数分解したときに発想と実装に分けれるなと思ったんですね。何を言ってるかっていうと、インクスケープチュートリアルの住永めチャンネルの動画ナンバー71をご覧いただければ嬉しいんですけど、そこではテセウスの船っていうイラストを描いてます。このイラストがどれぐらいイケてるかっていうのは、評価は皆さんにお任せしたいですけど、評価を2つの軸で分解して考えたときに、発想がどれぐらいイケてんのか、テセウスの船っていう言葉をイラスト化するんだったら、どうイラスト化するべきかっていう、アイディア作りの部分ですよね。のところで、どれぐらいイケてるアイディアなのか、どれぐらいかっこいいアイディアなのか、そもそもこのテセウスの船っていう言葉をどれぐらいうまく表現できているのかっていうアイディアの部分が一つの軸としてあって、もう一つ実装のところで、アイディアはいいんだけど、でも、そのアイディアをうまく表現しきれてないとか、ちゃんとそれを作りきれてないみたいな。アイディアはいいんだけど、よく言いますよね。アイディアはいいんだけど、なんていうかそれをちゃんと実行するだけのスキルがなかったとか、テクニックがなかったんだね、とかって言ったりしますよね。例えば映画の論評とかで、シナリオは悪くないし、やろうとしてることは全然いいんだけど、いかんせん演出とか、ライティングとか撮影とか編集とか、その他諸々の技術が全然追いついてなくって、アイディアは悪くないんだけど、実装が追いついてない。つまりテクニックが追いついてないとかっていう意味ですけど、って言ったりよくしますよね。まあそんな感じで、テクニックとも言い換えてもいいかもしれないんですね、実装の部分は。発想はいいんだけど、実装が悪いよねっていうことはあるわけですよ。逆に、この動画の冒頭でも喋ったように、発想と実装はどっちかに全振りでもいいですし、バランスを取ってもいいですし、まあ、そもそもバランスを取るっていうか、両方とも大きくするのがベストなわけですけど、大きくっていうのは、だから、数字で評価できるとすれば、発想は1よりも発想2の方が良いですし、発想2よりも4の方がいいですし、ってそういう意味で、発想レベルは高い方がいいし、実装レベルも高い方がいいわけですけど、でも、今言ったのは、発想は悪くないんだけど、実装が良くないっていう映画評論の話してみましたけど、逆に、発想はすごく陳腐なんだけど、それをものすごい高いレベルでやり遂げたっていうのもありますよね。例えば、僕が好きなので言うと、まあ以前も動画の中で、知れ事がてらの中で言及したことあるんですけど、トーマス・ロメインさんという YouTuber の方がいて、その方がやってるのは、その方のお子さん二人、多分小学生だと思われる男の子のお子さん二人がいろんな絵を描くんですよね。なんかモンスターみたいな絵とか、ロボットの絵とかいろいろ描くんですけど、その絵っていうのは、まあある種、まあ発想もまあそれが良くないと言ってしまうのはどうかと思いますけど、それを思った時に、あれは発想と実装がこう分離してるんで分かりやすいと思うんですけど、あれに限らず、アイディア、発想自体は、とても陳腐なものだったり、あるいは、全然大したことないものなんだけど、実装のクオリティがとんでもなく高いがゆえに、最終的な成果物のクオリティがとんでもなく高く見えるみたいなのってありますよね。例を挙げてみると、まあ、いろんな例があると思うんですけど、僕が今思いつく例で言えば、昔、AC の挨拶と魔法っていう CM が流行ったのって覚えてますか？こんにちはとか、ありがとううさぎとか、さよならライオンとかなんかそういうのが出てくる挨拶の魔法っていう CM ありましたよね。あれがすごくテレビで放送された時に、二次創作がすごく流行ったのって皆さんご存知ですかね？一番最初にやったのは、ありがとううさぎをロボットに変身させるアニメーション。ものすごく流行って、それ多分1000万再生とか YouTube でされてると思いますけど、あれって発想自体は大したことない。なんていうか、ありがとううさぎなんていうしょうもないダジャレですよね。 しょうもないダジャレで、しかもイラストもゆるふわの、ゆるい、なんか別に全然すごくない、誰でも描けそうなイラストじゃないですか。とか言ったらそのイラストレーターの方に失礼ですけど、まあそうだとしましょうよ。なので、ありがとううさぎとか、こんにちはとかのイラストが、発想は大したことないとしましょうよ。けど、グレートありがとううさぎっていうのが、その二次創作として流行って、それは800万回再生されてますね、YouTube で。けど、その、アイディア自体は、まあでもこれはちょっと話がややこしくなりますかね。グレートありがとううさぎは逆に発想に発想を重ねたところがすごいっていうような気もしますね。なんていうかこう例としてあんまり適切じゃないかもしれないですね。難しいですけど、そうだな。発想がゼロで実装に全振りした例っていうのはなんか難しいですけど、でもなんか例えば、その、海外のイラストレーターが、子供の落書きを本気でリアルに描いてみたみたいなのって時々あるじゃないですか。トーマス・ロメインさんもある種その通りですけど、トーマス・ロメインさんがやってるのは、かなりアニメっぽい、漫画っぽいイラストの方向性ですよね。ではまあ、トーマス・ロメインさんのあれも、ある種、発想が大したことないかどうかはともかく、実装がものすごくずば抜けてるという意味では、それに分類していいかもしれないですけど、発想自体は、小学生が思いつくような発想ではあるんですけど、それをものすごい高いレベルで実現するっていう意味では、実装がすごい飛び抜けてるわけですよね。あれもある種、発想と実装って分けたところの、発想は、ある程度のレベルなんだけど、実装はこうものすごく爆発的にすごいので、最終的な成果物のクオリティはものすごく高いっていう、そういう例として見てもいいかもしれないですね。ちょっとまあ適切な例が思い浮かばないんですけど、とにかくグラフィックデザインは発想と実装に分けられそうだなっていう気がしているっていう、そういうことです。他にもですね、僕の YouTube 動画の例で、発想は困ったし、実装も困ったし、最終的にいいものができたなぁと思ってるものとしては、あんまりどうやって思いついたか覚えてないのもあるんですけど、ナンバー近いですけど、例えばナンバー62は、任天堂64みたいなロゴみたいなものを作ったんですね。ひらがなのとが、立体的なひらがなのと、厚みを持ったひらがなのとが4つ並んでくっついていて、任天堂64は N っていう字が4つ並んでますけど、こんな感じでひらがなのとを4つ並べたようなロゴになってます。それを作るチュートリアルがナンバー62。番号がナンバー62ですね。のチュートリアルになってますね。それもですね、結構発想と実装っていう意味では、まあ実装はこれは大したことないですね。発想が結構大変だったんですけど、だからこれはあんまり例としては適切じゃないかもしれないですね。テセウスの船の例が一番わかりやすいかもしれないですね。発想自体は船の部品がバラバラになっているイラストを描こうっていうのが発想なわけです。でもその発想を実装するための手段っていうのは無数に考えられるわけですけど、一個ずつペンツールで書いてもいいわけですよね。あるいは、円弧ツールを使って、いろんな楕円を切り抜いていくっていうようなやり方をしてもいいわけです。でも、僕がこのチュートリアル、このっていうのは、ナンバー71でしたっけ?ナンバー71のチュートリアルで採用した実装方法としては、エクステンションのレンダリングのワイヤーフレーム球体っていう機能を使ってこれを書くっていうのが僕が選んだ実装なわけです。実装は発想ともちろん密接ではありますけど、でも関係なく選べるっていうところがポイントですよね。なので、どんな発想をしていても、どんな実装を選べるし、 どんな実装を使うことにしても、とある実装を思いついたとしても、それはいろんな発想をサポートできるものになっているっていう、そういうところですね。チュートリアルってそういうことで、話がすごく抽象的になってるし、まとまってないんで、あんまり分かりづらくなっちゃってて大変恐縮ですけど、チュートリアルを通してソフトウェアの使い方を学ぶってまさにそういうことで、チュートリアルから学べるものは実装ばっかりですよね。発想の仕方については僕は解説をしていないので、テセウスの船っていう言葉からいかにしてこのロゴを思いついたかっていうことについては全然喋らずに、こういう絵を作りますっていう実装の仕方だけを徹底的に解説していくものがチュートリアルなわけですけど、でもその実装のテクニックを皆さんが身につけることによって、その実装のテクニックはいずれ皆さんの頭の中にある発想をサポートしてくれるわけですよね。発想を実現するために皆さんの中にチュートリアルを通して身につけた実装が役に立つわけですよね。なのでどっちも重要だなというか、チュートリアルっていうのはまさに発想と実装で分けたうちの、発想については何も教えてくれないんだけど、実装について教えてくれるものがチュートリアルですよね。なのでインスパイアというか、そのインスピレーションを与えるものという意味では、発想の仕方っていうのは別のトピックとしてあるのかもしれないですね。ある意味チュートリアルは実装のことについて徹底的に説明して、実装の仕方を教えるのがチュートリアルですよね。発想の仕方については全然教えていないので、なので発想と実装があるぞということを最近気づいたっていうか感じたっていう話ですね。あと例えば結構人気のチュートリアルでナンバー101で垂れるテキストエフェクトっていうのを解説したんですね。文字を垂らしてみたいな、文字が例えばだから壁にスプレー缶で落書きをしたような感じでインクが垂れたような文字のテキストエフェクトを作りたいなって思った時に、作り方っていろいろできると思うんですね。そもそもフォントを使わずに最初から自分でペンツールでこうポチポチポチポチやっていって、ひらがなのもみたいな、ひらがなのもは複雑な、ひらがなのへを書こうと思った時に、への輪郭を書きながら、適当なところで雫がこう垂れている様子を書いていって、文字からインクが垂れたようなものって作れるわけですよね。それもある種の全部ペンツールで自分で書くっていうのも、ある種一つの実装なわけですけど、ナンバー101のチュートリアルで解説した方法は、フォントをパッと入力して、そのフォントをパス化してやって、アウトライン化してやって、アウトライン化したそのパスに、ノードを追加して、そのノードを動かしてやることによって、インクが垂れたような効果を実現するっていう実装方法について、ナンバー101のチュートリアルでは解説してますけど、それがまさに実装ですよね。発想としてインクが垂れたような文字を作るぞって発想したとしても、それをコンピューター上で実現しようと思ったら、どのような実装方法を採用するかっていうのは、また発想とは独立にいろんなレパートリーの中から選べるわけですよね。どんな実装を選ぶのかっていうのもクオリティに影響するし、どの実装を選ぶかっていうのは、実装のうまさ、実装の効率によってクオリティに影響があるので、実装のうまさ、実装の良し悪しが最終的なクオリティにも影響するっていう、そんな感じですよね。他にはどうですかね。あとは、ナンバー107では、ヒゲ文字の作り方っていうのを解説したんですけど、ヒゲ文字をデザインの中に入れ込みたいなーって発想したときに、実装の仕方は様々ですよね。ナンバー107のチュートリアルでは、ヒゲ文字を自分で作っちゃおうというのが実装なわけですけど、でもデザインの中にヒゲ文字を取り入れたいっていうのが発想の最終的な目的だとすれば、 ひげ文字風な、筆で書いたような、筆で書いたような書体のフォントを使っちゃえば別にそれはそれでいいわけですよね。それも、既存のフォントを使うっていうのも実装の一つなわけです。自作してしまうっていうのも実装の一つなわけですよね。なので、本当に、ひげ文字、筆っぽい文字を作りたいなーって発想と、それをいかにして実現するかっていう実装は独立に考えられるわけですよね。全然まだ公開していないチュートリアルの動画があってですね、それの中には一つ面白いトリックアート的なものを準備してるんですね。それはナンバーいくつになるかというと、ちょっとナンバーいくつになるかわかんないんですけど、とあるチュートリアルではですね、トリックアート的なチュートリアルを用意していて、それはですね、普通に見るととある絵に見えるんですけど、実は上下ひっくり返すと別の絵に見えるっていう、ちょっとしたトリックアート的なもののチュートリアルを解説してます。でも、そこでチュートリアル動画の中で解説しているのは本当に実装だけに徹していて、このイラスト、このチュートリアルで作っているこのイラストが、どういう発想で作られたものなのかっていうことについては全然喋ってないんですよね。なので、もしかしたら気づかないかもしれないんですけど、ナンバー116ですね。ナンバー116のチュートリアルで作るイラストは、正面から見ると、とあるイラストになってるんですけど、それをですね、ひっくり返してみると、全然違うイラストに見えるっていう、トリックアート的なイラストになってます。チュートリアルで解説してるのはその実装だけですけど、でも、トリックアートになっているっていうその発想そのものについては全然説明してないですけど、それもデザインを作る上で非常に重要なポイントですよね。ひっくり返したら、別のイラストに見えるようなイラストを作ろうっていうのが一つの発想なわけですよね。なんかあんまり話がまとまってないので、結構こう散漫だし、この発想と実装に分けるっていうアイデアもですね、僕の中で思いついたばかりなので、僕の中であんまり綺麗に言語化できてないから、あんまり綺麗に言葉で表現できてないっていう側面がかなり互いにありますけど、でもそういう感じで、発想と実装に分けるっていうのが、デザインのクオリティを因数分解したときに、発想と実装に分解できるっていうのが、なかなかいい気づきだなと思いました。なので、他人のデザインを、グラフィックデザインですね、ロゴとか、アイコンとか、イラストとか、イラストはちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、とにかく、デザインを見たときに、そのデザインを、どういうものになっているのかっていう風な分析をしようと思ったときに、そのクオリティを分析するときに、このデザインの発想は何であるか、その発想がいかに巧妙なものであるかっていう分析と、それとは全く独立に、その発想を実現するための手段として使われているテクニック、実装ですよね。その実装がいかに巧妙であるか、巧みに実装されているのかっていう、その別の軸っていう二つの二軸に分けてデザインを分析することができるかもしれないですね。分析する作業を皆さんがやるかどうかわかんないですけど、少なくとも皆さんがデザイン作業、イラストとかロゴとかを作っていくっていう場面になった時に、どういう風にして作ろうかなって言った時に、その制作過程っていうのは、発想のフェーズと実装のフェーズに分けられていて、でもそれはリニアではなくって、発想のフェーズは発想のフェーズでいろいろやるんだけど、でも本当に机上の空論で頭の中だけでアイデア練ることってそんなにないと思うので、実際には紙に書きながらとか、パソコンに書きながらとかっていう感じで発想を作っていくと思うんですけど、その発想を作っていく段階で モノモノモノってやった後、よし、じゃあこのアイディアでいこう、この発想でいこうと思ったら実装のフェーズに入って、実装のフェーズに入った時には、実装のフェーズは実装のフェーズでいろんなテクニックが必要だったり、もうちょっとこうブラッシュアップが必要なので、いろんなチューニングをいろいろやっていくうちに、あれもしかしてこのアイディアは別に悪くないんだけど、こっちの方向性に進んだらもうちょっと良くなるんじゃないかっていう風な感じで、実装フェーズから発想フェーズに進む、戻るって言ってもいいかもしれないですけど、っていうことも全然あり得る話で、発想と実装っていうのはデザインを制作過程っていう風に見た時も別にリニアではなくって、むしろ行ったり来たりすることによってクオリティが弁証法じゃないですけど、ぐるぐるぐるぐるしていく上でだんだん良くなっていくっていう、そういう感じはあると思います。弁証法って僕適当に今言いましたけど、まあそうですね、ある発想をしてそれを実装してみたんだけど、実装してるうちにその元々の発想に対する逆のアイディア、逆っていうのは意味不明ですけど、それとは違うアイディアが生まれて、その違うアイディアと元のアイディアを合体させることによって、より良いアイディア、より良い発想を作ると。より良い発想ができることによって新しい実装が生まれて、元の実装と新しく思いついた実装が合体することによってさらに良い実装になってっていう、単純に言えば遂行っていう故事成語がありますけど、遂行と変わらないですけど、弁証法と遂行はちょっと違うものだ、完全に違うものだと思いますけど、でも僕はあんま弁証法について理解してないので似たような概念だろうと思って喋ってますけど、とにかく発想と実装はもちろんこう別々の作業ではあるんだけど、でもどっちかが先にあって、どっちかが後にあるとか、あるいはどっちかが下地にあって、どっちかがその上に立ってるとかっていうことは全然なくって、なんていうか独立だし、行ったり来たりすることによってデザインのクオリティをよりアップするかなと思ってます。一番最初に言った長方形の比喩で言うと、X 軸と Y 軸があって、X 軸に発想があって、Y 軸に実装があったときに、とある発想で X5 を作ったときに、それをじゃあ実装しようかと思って実装していって、Y イコール5になって、5×5 の正方形ができるんですけど、でも実装5をやってるうちに、実は発想のレベルが5から7に引き上げられることができるかもしれないですよね。そうすると、Y イコール5になった後、でも X を7に押し上げるとか、広げることができるんで、クオリティは全体として5525だったのが7535に増えると。っていうことができたら、今度逆に実装についても別の実装方法が思いついてとか、あるいは実装のレベルが上がって、実装のレベルも5から8に変わるかもしれなくって、そうすると7535だったクオリティが7波56になるとか、っていう感じで、こう、どんどんどんどん弁証法的に、クオリティを上げていくってことができると思うんですよね。だからどっちかが前提で、どっちかがその上に立つものとか、どっちかが時間的には前にあって、どっちかがその後に立つものっていう、そういうものではないと僕は思ってますけど、まあとはいえ僕的フレームワークなので、この説明は僕を納得させるためというか、僕のアイディアを僕の中によりこう明確化するための自分に対する説明をしているわけですけど、今。でも、そんな風に認識してますね。要するに発想と実装は独立なので、どっちかがどちらかに依存するとか前提になるとかっていうことはないというような気がしますね。ということを今考えているというようなことについてお話をしました。デザインは発想と実装で分けられそうだなという僕の最近の気づきについて喋りました。今回の動画は非常に長くてですね、ブレンダーグールのチュートリアルの説明が 不親切とか言ったら失礼ですけど、とにかく僕のようなブレンダーの初心者にも分かりやすくすぐ始めてすぐできるようになってるかっていうと、そうでもなくって、いろいろと説明にはギャップがあるので、そのギャップ、行間を読んでというか、理解してチュートリアルにフォローしていかなきゃいけないんですけど、そのフォローするのが大変だったりとか、単純にこのツールの使い方が難しいとか、あとそのこのチュートリアル、ブレンダーグールのチュートリアルでも実際に早送りが使われてるぐらいで、チュートリアルの動画の中で早送りが使われてるぐらいで、このスカルプティングっていう作業はもちろんそんなにこうドラゴンを無からスカルプティングするとかっていう動画 YouTube にありますけど、それと比べれば全然大したことなくって、ちょっとへこますとかちょっと出っ張らせるとか、その程度のことしかやってないわけですけど、とはいえブレンダーグールのチュートリアルの動画で早送りが採用されているように、まあ割と時間のかかる作業でもあるんですよね。なのでこの動画自体は結構長いものになっちゃってますんで、話がもうちょっとできるというところで、もうちょっと喋っていこうかなと思います。発想と実装の話と全く関係なくですね、喋ると、これは、知れ事がてらの動画で言うと、ナンバー22になる動画になると思いますが、知れ事がてらのナンバー18っていうのでですね、僕は以前、デザイナーはシェルスクリプトでもっと生産的になれるという話っていうタイトルでですね、お話をしたんですね。どんな話をしたかっていうと、その時はですね、シェルスクリプトで動画を自動編集するようなスクリプトを書いたので、それを使って私のですね、動画チュートリアルの動画をギュッとダイジェスト版に圧縮して、短くまとめて自動で編集してくれるスクリプトっていうのを作りましたっていう話をしたんですけど、その中でですね、喋ったのは、その今作ったスクリプトはまだどこにも公開しないんだけど、いずれ隅田川のウェブサイトで公開しようと思います的なことをですね、その動画の中でお話ししたんですけど、それを最近隅田川のウェブサイトで掲載して公開したので、昨日かな、掲載して公開したので、それについてちょっと説明しようと思います。ウェブサイトに全部書いたつもりではあるんですけど、スクリプトがドーンって載ってるんで、全部で75行ですね。75行のシェルスクリプトなんで、それをですね、適当にまあコピペしていただいて、適当なディレクトリに置いて、そこで、オリャって実行していただければ、YouTube 動画のダイジェストを自動で作るっていうことが簡単にできちゃうんで、ぜひ皆さん試していただきたいんですけど、ウェブサイトのページに書いてるんですけど、何が起きるかっていうとですね、このシェルスクリプトには引数として2つ与えるんですね。YouTube 動画の URL と出力されるファイル名。出力するファイル名は何でもいいとしても、でもそれとは別にもう1つ与えてやるのがあって、BGM っていうのを与えてやる必要があるんですけど、何が起きるかっていうと、好きな YouTube 動画を1分に縮めますと。早送りするんですよね、ギュッと。早送りした YouTube 動画に対して、音声はミュートしちゃうので、その早送りされた動画に、新しい BGM を、お好みの BGM をペッて追加できますと。1分に縮めて、元の音声は完全に消して、好きな BGM を追加した動画の冒頭3秒は、YouTube で設定されているサムネイルが表示されますと。最後の3秒、60秒の動画なわけですけど、最後の3秒はフェードアウトしますと。動画が暗転していって、さらに好きな BGM を追加できますって言いましたけど、その追加した BGM も最後の3秒間かけてフェードアウトしていくっていう、そういうダイジェストが自動で生成できます。まあ、ダイジェストとか言って、YouTube 動画の中で一番ポピュラーな場面っていうかシーン、一番視聴率の高いところだけをピックアップしてまとめるみたいな、そういう気の利いたことがまあ自動でできればいいんですけど、 そもそも技術的に可能かどうかという問題と、そもそも技術的に可能だったとしても、僕にそのスクリプトが書けるかどうかといういろんな問題があってですね。いずれもクリアしてないと思うんですけど、少なくとも僕にはできないので、そんな気の利いた機能にはなってなくって、ただ単純に早送りするっていう、ただそんだけの機能ですけど、でも非常に面白いものができます。特に、すみながめの YouTube に載っている動画は、ロゴとか、グラフィックデザインを作っていくっていう動画ばっかりなんで、それの早送りはですね、本当に見てて気持ちいいですね。こういうものがこういう風に作られていたんだなっていう、制作過程が早送りで見れるっていうのは、YouTube にもいろんな動画がありますけど、本当に、まさにそれが見れるっていうのは面白いですね。なので、例えばさっき言ったような、テセウスの船のイラストを作ってるプロセスを早回しで見れるとですね、具体的にどういう操作をしてるかとか、どんな色を使ったかっていう細かいことはわかんないですけど、でもダイジェストとして早送りでピャーっと見ることによって、なんとなく制作過程の全貌がわかるっていう意味では、結構面白いものが仕上がります。もちろんこれ YouTube 動画ダウンロードしちゃうので他人の動画に関してやっちゃうのは違法だと思うんで人の動画についてはやっちゃダメだと思いますけどそれは YouTube の規約を確認してみてください。僕は自分の動画でやっているので全然問題ないですけど面白いものは作れるんでまさにナンバー18の動画でも語ったようにこういうことを積み重ねることによってテクニックが身についていって最終的にはいろんな発想が出てきた時にそれを自分で実装することが簡単にできるようになるっていろんな効果もあると思うんですね。デザイナーはシェルスクリプトでもっと生産的になれるぞということを思ってます。ウェブサイトにですねスクリプトをペッて貼り付けてるんで、これを見ればわかりますけど、シェルスクリプトとか、まあ何でもいいですけど、こういったプログラミング言語のソースコード、プログラミングのソースコードをペッて貼り付けるために使っている、これはなんていう機能だったかな？シンタックスハイライターじゃなくって、もうちょっとこう気の利いた名前のプラグインだった気がするんですけど、これはワードプレスのプラグインを使ってるんですけど、このプラグインの使い方もですね、かなりわかりやすいんで、ワードプレス使ってる方はこれおすすめです。ちょっと今喋りたいんですけど、名前を忘れてしまったので、今何を使ったかを思い出してみてるんですが、使っているプラグインはですね、エンライターですね。エンライターっていうシンタックスハイライト、コードハイライトしてくれるワードプレスプラグインを使ってます。エンライターで表示できるのすごく綺麗なんで、他にもいろんなコードを見やすく表示してくれるワードプレスプラグインいっぱいあるんですけど、エンライターが一番いいんじゃないかなって僕がやってみた感じ思いました。おすすめですね、エンライター。まあそんな感じで、すみながめのウェブサイトに知ることがてらナンバー18でお話ししたシェルスクリプトは公開が完了したよーっていうお話でした。動画の方に目をやるとですね、今まさに終わりの仕上げで、これはチュートリアルでは言われてなかったんですけど、言われてなかったけども勝手にやっている表面を鳴らすっていうのをやってます。これやっぱりスカルプティングは非常に大変だったし、あともう一つ絶対に言わなきゃいけないこととして、ダイナトポっていう機能を使うんですね。ダイナミックトポロジーっていう機能を使うんですけど、それがですね、非常に重いです。私はですね、今、このチュートリアルを貧弱なラップトップでやってるんですけど、ラップトップでダイナトポは非常に重かったです。なので、やっぱり 3DCG は重いんだなと。いうことを痛感しましたね。でも、まあ、なんとかできたんで良かったです。 この続きも頑張ってブレンダーの練習していこうと思っております。今回も長かったですが、ご視聴いただきありがとうございました。